小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日はどんな、
グリム童話っていうとね、はい、皆さん本で読んだりなんかしてらっしゃると思うんだけども、グリム童話も昔話もですね、なんつっても耳で聞くのが一番楽しいんですよね。なもんで、今日はグリム童話200歳ってこともあるもんでね、
はい、
ぜひその昔話を聞いてもらいたいと思ってるわけね。
はい。
で、とても長い話なんですけどね、黄金の鳥という話で、これはマックス・リティ先生もとても重視してらっしゃる話で、
はい、
いい話だけど長い話だからほとんど皆さん聞いたことはないと思うのね。
うん。
で、それをね、読みますので聞いてもらってもらいたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい。黄金の鳥、これグリム童話集57番です。昔、あるところに一人の王様がいた。王様の宮殿の周りには広い庭園があり、黄金のリンゴがなる木があった。リンゴが実ると数が数えられたが、次の朝になるといつも一つなくなっていた。そこで王様は毎晩木の下に見張りを置くことにした。王様には三人の王子があった。夜になると王様は一番上の王子に見張りを命じた。けれども夜中の12時になると王子は眠り込んでしまった。そして朝にはまた黄金のリンゴが一つなくなっていた。王様は次の晩には2番目の王子に見張りを命じた。けれども夜中の12時になるとこの王子も眠り込んでしまい、朝になるとまた黄金のリンゴが一つなくなっていた。3番目の王子の晩になった。王子は黄金のリンゴの木の下で用心深く見張っていた。時計が12時を打った時、1羽の鳥が飛んできた。その鳥は体中黄金でできていた。鳥がくちばしでリンゴをつつこうとしたとき、王子は鳥をめがけて矢を射た。鳥はあっという間に飛び去った。その矢は鳥には当たらなかったが、黄金の羽が一枚落ちてきた。王子はその羽を拾い、次の朝父の王様に届けて、夜中に起きたことを話した。王様は、その鳥を丸ごと手に入れたい。手に入れなければならぬ、と言った。そこで一番上の王子が黄金の鳥なんかすぐ見つかるだろうと思って出かけていった。しばらく行くと森があった。森の入り口に狐が一匹座っていたので、王子はすぐに鉄砲を構えて狙いを定めた。すると狐が口を聞いた。私を撃たないでください。そうすればいいことを教えてあげますよ。あなたは黄金の鳥を探しに行くところですね。あなたが今夜ある村に着くと、そこに道を挟んで向かい合って2軒の宿屋が建っています。一方の宿屋は明かりが赤々とついてえらく楽しくやっています。でもそこへ入るんじゃありません。もう一方の宿屋は見かけはみすぼらしいけれど、そっちへ入るんですよ。上の王子は狐の忠告には耳を貸さず、鉄砲を構えて引き金を引いた。だが狐には当たらなかった。狐は尻尾を立てて素早く森の中へ逃げ込んでしまった。上の王子は旅を続けていった。夕方になると2軒の宿屋のある村に着いた。一方の宿屋では賑やかに歌い踊っていた。ところがもう一方の宿屋はひどくみすぼらしく見えた。王子は賑やかな宿屋へ入っていき、どんちゃん騒ぎに加わって黄金の鳥のことも故郷のことも忘れてしまった。時が過ぎた。上の王子がいつまでたっても帰ってこないので、2番目の王子が出かけていった。そして森の入り口で狐からみすぼらしい方の宿屋へ入れと忠告された。けれども2軒の宿屋のところへ来ると、上の王子が賑やかな宿屋の窓辺に座っていて2番目の王子を呼び入れた。2番目の王子は逆らいきれずそこへ入って楽しくやった。時が経った。末の王子も広い世間へ出ていきたいと言った。父の王様はそれを許そうとしなかった。けれども末の王子が諦めないので、王様はとうとう行かせることにした。末の王子も森の入り口で狐に出会った。狐は撃たないでくださいと言ってみすぼらしい方の宿屋へ入れという忠告をしてくれた。末の王子は優しい心の持ち主で、狐を心配するな、お前を撃ちはしないよと言った。すると狐が、私の尻尾に乗ってください、その方が村に早く行けますからと言った。 末の王子が狐の尻尾に乗ると狐は走り始めた。切り株も石も飛び越えて突っ走るので髪の毛が風になるほどだった。村に着くと末の王子は狐の尻尾から降りて狐の忠告通りみすぼらしい宿屋へ入ってゆっくり眠った。次の朝狐がまた道に立っていてこう言った。この道をまっすぐ行きなさい。するとお城があります。そのお城の前でたくさんの兵隊がいびきをかいて眠っています。一番奥の小さな部屋にある木の鳥かごの中に黄金の鳥がいます。そばには豪華な黄金の鳥かごがぶら下がっていますが、黄金の鳥を木の鳥かごから黄金の鳥かごに移したりするんじゃありませんよ。そんなことをしたらひどい目に遭いますからね。狐は尻尾をピンと伸ばし、末の王子をそこに乗せ、切り株も石も飛び越えて突っ走っていった。また髪の毛が風になった。城についてみると、何もかも狐の言った通りだった。末の王子は一番奥の小さな部屋へ入っていった。そこには黄金の鳥が木の鳥かごに入っていて、そばに黄金の鳥かごがあった。そして床には黄金のリンゴが三つ転がっていた。これを見て末の王子は考えた。この美しい鳥をこんな汚らしい鳥かごの中に入れておいたらどうしたっておかしいな。末の王子は木の鳥かごを開けて、黄金の鳥をつかみ、それを黄金の鳥かごの中へ入れた。その途端、黄金の鳥が鋭く鳴いた。兵隊たちが皆目を覚まし、末の王子は捕まえられて牢屋へぶち込まれた。次の朝、裁判が開かれた。末の王子は何もかも白状した。そして死刑を宣告された。けれども王様が、風のように速く走る黄金の馬を手に入れてくれば、お前の命は助けてやろう。それができたらあの黄金の鳥も与えようと言った。末の王子は黄金の馬なんて手に入れられるわけがないと思い、すっかりしょげ込んで旅に出た。そしてため息をついていると、またあの狐が目の前に現れていった。だから言ったじゃないですか。私の言うことを聞かないからこんなことになったんですよ。でも私の言う通りにする気があるならもう一度忠告してあげましょう。この道をどんどん歩いていきなさい。するとお城があります。黄金の馬はその城の馬小屋にいるんです。馬小屋の前では馬蹄たちがいびきをかいて眠っているでしょう。だからあなたはやすやすと黄金の馬を引き出すことができます。でも、その馬には木と皮でできた粗末な鞍しか乗せちゃいけませんよ。そばにぶら下がっている黄金の鞍を乗せたらダメですよ。狐はこう言うと尻尾を伸ばし、末の王子をそこに乗せ、切り株も石も飛び越えて突っ走っていった。また髪の毛が風になった。城についてみると、何もかも狐の言った通りだった。末の王子は黄金の馬に木と皮でできた粗末な鞍を乗せようとしたが、これじゃ何もかも台無しだ。この馬にふさわしい黄金の鞍を乗せてやろうと思った。ところが、黄金の鞍が黄金の馬に触った途端、黄金の馬が激しくいなないた。馬蹄たちが目を覚まし、皆駆け寄ってきて、末の王子は牢屋にぶち込まれてしまった。次の朝、末の王子は死刑の判決を受けた。けれども王様が、黄金の城の美しい王女を連れてくるなら命は助けてやろう。それに黄金の馬も与えようと言った。末の王子は、悲しい気持ちで旅に出た。するとまたあの狐が目の前に現れていった。どうしてあなたは私の言うことを聞かなかったんです。でももう一度忠告してあげましょう。この道をまっすぐ行きなさい。夕方には黄金のお城に着くでしょう。夜中の12時になると美しい王女がお風呂に入りに来ます。そしたらそこへ入って行ってその王女にキスをするのです。そうすれば王女はついていきます。ただ王女が出かける前に両親に別れを告げることだけは許してはいけませんよ。狐は尻尾をピンと伸ばすと末の王子をそこに乗せ、切り株も石も飛び越えて突っ走っていった。また髪の毛が風になった。城についてみると何もかも狐の言った通りだった。そして夜中に美しい王女がお風呂に入ってやってくると王子は飛び出していってキスをした。王女は喜んであなたについていきますけれども、その前に両親に別れを告げることを許してください、と涙を流して頼んだ。 はじめは末の王子はそれを聞き入れなかった。けれども王女がますます激しく泣いて足元に触れ伏して頼むのでとうとう許してしまった。ところが王女が父の王様のところへ行くと王様は目を覚まし、他の者もみんな目を覚ました。末の王子はまたまた捕まえられ牢屋にぶち込まれてしまった。次の朝、王様は末の王子に言った。お前の運命はもう終わりだ。だが、もしお前が一週間以内に、わしの窓の前にそびえている山をどかすことができたら、お前の命は助けてやろう。何しろ、あれがあるために遠くが見えないのでな。もしそれができたら、娘を褒美として与えよう。末の王子は7日間一生懸命掘ってみたが、とてもその山をどかすことはできなかった。末の王子はすっかり悲しくなってしまった。ところが7日目の晩にあの狐が現れて言った。あなたはいくら私が力になってやってもダメですね。いいからあなたは横になって寝てなさい。私が代わりにやってあげましょう。次の朝、末の王子が目を覚まして窓から外を見ると山はなかった。末の王子は晴れ晴れと王様のところへ行って山をどかしてしまったことを話した。王様は約束を守らないわけにはいかず、王女を王子の嫁にやった。王子と王女は一緒に旅に出た。まもなく狐がやってきて言った。あなたは最も素晴らしいものは手に入れたが、黄金の城の王女には黄金の馬がなくてはなりません。どうやったらそれを手に入れられるんだと王子は聞いた。狐は答えた。あなたを黄金の城へ行かせた王様のところに、この美しい王女を連れて行って渡すのです。きっと喜びの声が湧き起こり、王様はお礼に黄金の馬をくれるでしょう。そしたらあなたは黄金の馬に乗って、みんなと別れの握手をするんです。王女とは最後に握手をして、握手をした瞬間、勢いよく王女を鞍に引き上げて、馬に拍車を当てるんです。誰も追いつけません。黄金の馬は風より速く走るのですから。末の王子が言われたことを全部うまくやり終えて、王女を黄金の馬に乗せて走ってくると、狐が追いかけてきてこう言った。さあ、今度は黄金の鳥のいるお城に向かいなさい。着いたら王女は私に任せて、あなたは一人で黄金の馬に乗ってお城に入っていきなさい。きっと喜びの声が湧き起こり、王様はお礼に黄金の鳥をくれるでしょう。馬に乗ったままそれを受け取ってすぐに馬を飛ばしてくるのです。そして王女を連れて帰りなさい。何もかもうまくいった。末の王子が黄金の鳥を手に持ち、王女を黄金の馬に乗せて国へ帰ろうとすると狐が、さあ、今度はあなたが私に報いる番です、と言った。どうすればいいんだ？森の中に入ったら私を撃ち殺して首と前足を切り落としてください。けれども末の王子はそんなことはどうしてもできないと言った。すると狐が言った。それではこれで私はお別れします。その前に二つの忠告をしてあげましょう。一つは、首吊り台の肉は買わないこと。もう一つは、決して井戸のへりに腰を下ろさないこと。そう言うと狐は森の中へ走り去った。おかしな動物だ。首吊り台の肉なんて買うわけないし、井戸のへりに腰を下ろすなんて考えたこともない。と王子は独り言を言った。王子は美しい王女を連れて旅を続けた。やがて二人の兄さんがいる村に着いた。そこでは大変な人だかりがして大騒ぎをしていた。末の王子が一体どうしたわけかと尋ねると、これから二人の男が首吊りにされるところだ、ということだった。末の王子が近づいてみると、それは自分の兄さんたちではないか。兄さんたちがお金をすべて使い果たし、あらゆる悪いことをしたというのだった。末の王子が、あの二人はもうどんなことをしても死を逃れることはできないのですか？と聞くと、その通りだよ、と人々は言った。ただあんたが金を支払って、あのならず者たちを買い取れば別な話だがね。末の王子は要求された金額をすぐに支払った。それで二人の兄たちは自由の身になって弟と一緒に旅に出た。やがて最初にあの狐に会った森の中へ来ると、そこは何とも楽しくて居心地が良かった。それで兄たちが、この井戸のへりに腰を下ろして休もうじゃないかと言った。 末の王子もそうだねと言って井戸のへりに腰を下ろした。そして無邪気に話しているうちに兄たちに井戸の中へ突き落とされてしまった。兄たちは王女と黄金の馬と黄金の鳥を奪って父の王様のところへ帰っていった。そして私たちは黄金の鳥だけでなく黄金の馬と黄金の城の王女も手に入れてきましたと言った。王様は大喜びしたけれども、黄金の馬は何も食べないし、黄金の鳥はちっとも歌わないし、王女は泣いてばかりいた。一方、末の王子は、井戸は乾いていたし、柔らかい苔が生えていたので、体は毛が一つしなかった。けれども、這い上がるところはどこにもなかった。すると、あの狐がまた現れて、自分の言うことを聞かないからいけないんだ、と言って叱った。でも、あなたをこのまま放っておくわけにはいきません。なんとか地上へ助け出してあげましょう。私の尻尾にしっかりつかまりなさい。狐はそう言うと、井戸を駆け上がって王子を救い出した。そしてこう言った。まだ安全ではありません。兄さんたちはあなたが死んだかどうか確かでないので、森の周りに見張り番を立てて、もしあなたを見つけたら殺せと命令しています。そこで末の王子は、途中で出会った貧しい男と服を交換して、誰にもわからないような姿で城の中庭へ入っていった。誰もそれが末の王子とは気づかなかったが、黄金の鳥は歌い始め、黄金の馬はたちまち餌を食べ始め、王女は泣くのをやめた。王様は驚いて王女に、これは一体どういうことか、と尋ねた。私にはどうしてだかわかりません、と王女が言った。けれども、今までは悲しかったのに、今はすっかり嬉しくなりました。なんだか私の本当の婚約者が来たような気がするのです。王女は、秘密をばらしたら殺すぞ、と二人の王子に脅かされていたのだが、王様に全部打ち明けてしまった。王様は城の中にいる人間をみんな集めさせた。貧しい身なりをした末の王子もやってきた。王女は、末の王子が汚い服を着ていたのにすぐ王子だと分かって首に飛びついた。二人の兄たちは捕らえられて処刑された。末の王子は美しい王女と結婚し、王様が亡くなるとその国を継いだ。王様になった末の王子がまたあの森へ行くと狐が現れて、あなたは望み通りのものをすべて手に入れました。だが私の不幸はまだ終わっていません。私を救うのはあなたしかいないのです、と言った。そして自分を撃ち殺し、首と前足を切り取ってくれ、と一生懸命頼んだ。それで王様になった末の王子が仕方なく、言われた通り狐を撃ち殺し、首と前足を切り落とすと、狐はたちまち人間になった。それは王女の兄さんだった。兄さんがこれでやっと魔法から救われたのだった。それからみんなは生きている限り幸せに暮らした。と言ってこの話終わるんです。
今年はグリム童話集200歳ということで、今日は黄金の鳥を小沢先生に語っていただきました。先生、こうやって物語を耳で聞くということも大事なことですね。
そうですね。どうしても今ね、はい、童話とか昔話ってみんな目で読んでますけどね、やっぱり耳で聞くのが一番面白いですよ。
イメージが広がります。
そうね、はい、特にグリム童話って長いでしょ、割と全体長いですから耳で聞いた方がわかりやすいよね。
いろんなお話があると思いますが、はい、この話に関してはまた、
そうですね、はい、次回に少し感想を述べさせていただきたいんですけどね、はい、マックス・リッティ先生がとても重視してらっしゃるお話なもんですからね、はい、そのことも含めて、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。